次は4日水曜日の小樽尻部支番です。4日の分をお読みする前に、1日と3日の分で読めなかった記事がありますので、先にお読みします。まず1日日曜日のワクワク小樽水族館という記事からです。小樽水族館では41羽のフンボルトペンギンを飼育しています。長年の飼育で親戚ばかりの集団となってしまい、繁殖を続けることが難しくなってきました。解決するには血縁関係のない他の施設のペンギンに来てもらう必要があります。日本の動物園水族館の飼育動物は過去から現在までの膨大な個体情報が記録されています。血縁関係がないか、どの個体を移動させ繁殖すると良いのかなど、データを見ればわかるようになっているのです。当館にはこの2年間で合計8羽のペンギンがやってきました。データを見ながら新たに来たペンギンたち同士で相手を決めて繁殖していきます。当館のペンギンたちと繁殖させるとまた親戚を増やすことになるからです。なぜそこまでするのか、命をつないでいくこと、種を残すことが水族館の重要な役割の一つであり、それを担うのが飼育員の仕事だからです。今存在していれば、100年後にはいなくなっても良いとはなりません。ただ増やせば良いというわけではなく、国内で飼育できる羽数には限りがあり、計画的に繁殖していくことが重要です。現在国内には、1700羽のフンボルトペンギンがいますが、飼育できる羽数は1800羽ほどと考えられています。様々な制限がある中で、ペンギンに限らず、たくさんの種を残していくために、国内の動物園、水族館は協力しています。特にフンボルトペンギンは国内の施設にたくさんいますが、野生では絶滅が危惧されている動物の一種です。生息地から遠く離れた日本でも100年後、1000年後も存在する未来に向けて努力が続けられていることをぜひ知ってもらえたらと思います。海獣飼育課浜夏樹、ワクワク小樽水族館でした。1日の市内版からお届けしました。続いて3日火曜日の小樽尻部支番の読めなかった分の記事からお届けします。小樽おもてなしの現場から。小樽後楽園新港5、庭園に囲まれた小樽屈指の高級旅館、どのような接客を心がけているのか、社長の米山幸寛さん58歳は、おもてなしは従業員を大切にするところから始まりますと語ります。従業員の満足度は接客に反映されるとの思いから、残業ゼロになるようなシフトを組み、心身ともに余裕を持って働ける仕組みを作っているそうです。昨年からは100円で食べられる社員食堂や住宅費補助をスタートし、交通費の上限を上げるなど、労働環境、福利厚生を充実させています。確かに職場に不満を持ち、愛着もない従業員が、良いおもてなしをするのは難しい気がします。見送りの朝はお客様とのご縁が続くように、ありがとうございますと現在形で感謝、清掃を担う方にはここからおもてなしが始まりますと伝えているとのこと。目に見える接客だけではないようです。胆振東部地震でブラックアウト、全域停電が起きた時には、窓から光の入るロビーにテーブルを並べ、ビュッフェスタイルで食事を無料提供。その対応に感動した海外客が今も泊まりに来てくれるそうです。お客様目線でできる限りの対応を、米山社長という姿勢がピンチをチャンスに変えるのですね。こうした細やかな心配りが何度も来てくれるファンを生むと感じました。フリーライター田口智子。小樽おもてなし認証制度は、小樽らしさを生かした質の高い接遇を実践する事業者を認証する地域独自の仕組み。 この制度の審査員を務めるフリーライターの田口智子さんが、認証事業者の店舗や施設などを取材し、それぞれの取り組みや思いを紹介します。5回掲載します。これに関して、小樽おもてなし認証制度、田口さんに聞くという記事があります。ホスピタリティを見える化。小樽おもてなし認証制度について、連載を執筆する田口智子さん51歳に聞きました。おもてなしの姿勢やマインドは目に見えないものです。認証を受けることで、ホスピタリティあふれる店であることを外部から見える化するのが目的の一つです。小樽観光協会などで作る小樽おもてなし認証推進協議会が主催します。経済産業省の制度を参考に、小樽観光協会が2021年からおよそ3年かけて小樽独自の制度を作り、2024年7月に初の認証をしました。市内の延べ26事業者40施設が取得しています。覆面調査員の接客評価や審査会などを経て合否を決めます。私を含む審査員7人は全員ホスピタリティコーディネーターの資格を持っています。20のチェック項目があり、接客の質やおもてなしへの理解をはじめ、従業員の働きやすさ、小樽の歴史、文化を生かした取り組みなども評価対象です。事業規模の大小は関係ありません。個人経営の商店や飲食店が多いのが小樽の良さ、認証取得事業者同士の交流でおもてなしの質が向上します。さらに参加しやすい仕組みにすることが課題です。聞き手、矢崎博之。田口智子さんの紹介です。田口智子、キャリアコンサルタントやラジオパーソナリティなど複数の仕事を持つパラレルワーカー。著書に、とっておき、小樽散歩。北海道新聞社刊。3日の掲載記事からお届けしました。それでは4日水曜日の小樽しりべし版です。最初の記事です。定例小樽市議会は3日、各会派の代表質問を続行しました。狭間俊哉市長は、災害時に避難所となる学校体育館の空調設備の整備を検討する方針を示しました。狭間市長は、今後他にも空調整備が必要な施設もあるため、優先度を勘案しながら検討を進めたいと述べました。小学生の給食費をめぐり、市は完全無償化ではなく、国の交付金を充てた上での不足分については、保護者負担とする方針。狭間市長は、臨時的な財源によらない安定的な制度にすべき。中学生には保護者負担を求めており、義務教育機関を通じた負担の公平性を考えたと説明しました。共産党酒井氏への答弁です。老朽化が進む市庁舎の一部機能を JR 小樽駅前周辺の商店街の空き店舗に整備する可能性を問われ、狭間市長は業務の非効率化や管理コストなど課題は多いとした一方、市所有の遊休施設などへの行政機能分散化については検討を進めると語りました。自民の中村氏への答弁です。また、小樽公園の再整備事業のスケジュールについても説明しました。今年7月頃に着工し、園路や広場の造成、遊具製作を行い、来年8月の供用開始を予定している、狭間市長と述べました。立憲市民連合の下金氏への答弁です。次は、短編アニメ、おたもい地蔵完成とあります。小樽市北西部のおたもい海岸にある地蔵村を題材にした短編アニメ、おたもい地蔵が完成し、8日午前10時から塩屋小体育館で初の上映会が開かれます。 地蔵尊に詳しく制作に携わった小樽商科大の高野博康客員研究員は、古くから伝わる伝説を子どもたちも含めて多くの小樽の人に知ってもらいたいと呼びかけます。おたもい地蔵は一般社団法人日本昔話協会東京が全国各地の海にまつわる民話をアニメ化する海の民話の町プロジェクトの本年度の作品に選出されました。昨年夏からアニメの制作を始めていました。アニメは5分程度。江戸時代末期、恋人を追って北前船で小樽へ向かう途中に遭難した女性の悲恋の物語。高野さんによると、この女性の供養のためというのが地蔵尊建立の由来の一つとされているといい、明治時代中期からは子宝地蔵として熱い信仰を集めたといいます。上映会は、塩屋桃内まちづくり推進委員会が主催です。高野さんやアニメの監督を務めた沼田慎之介さん、地質学が専門で小樽商大非常勤講師の松田義明さんによるトークイベントも開催。アニメの見どころのほか、断崖のふもとにあって管理が課題となっている地蔵尊の今後の在り方などについて語り合います。上映会は定員80人程度、事前申し込み不要。問い合わせは塩屋桃内まちづくり推進委員会事務局、電話 080-5423-7658 へということです。次です。コンシェルジュ女性2人を選出とあります。小樽コンシェルジュ運営協議会は2日、小樽観光の顔となる2026年度の小樽コンシェルジュの審査会を小樽市民センターで開きました。審査会には20歳から55歳の男性3人、女性4人の合わせて7人が参加し、この中から女性2人を選出しました。2人の氏名などは11日に発表されます。参加者は、小樽の魅力や自身の特技などをアピール。小樽運河以外でおすすめの市内観光地やコンシェルジュとしてどう貢献できるかなど、審査員8人の質問に答えました。小樽コンシェルジュはミス小樽の後継で、夏の小樽潮祭りや全国の物産展などで小樽の PR 役を担う観光案内人。22年度に既婚女性、24年度に男性にも間口を広げました。選ばれた2人は11日に波佐間市長を表敬訪問します。27日の交代式を経て4月から活動を始めるということです。次は小樽おもてなしの現場から。北海道中央バス小樽ターミナル稲穂に、市民の足であり近年は観光客もよく利用している中央バスの市内路線バス、小樽駅前第一ビル内にある窓口では、出発時刻や乗り場、乗り継ぎの仕方など日々多くの問い合わせに応じお客様を案内しています。乗り慣れたバス以外は乗り場もわからないものです。観光客でも市民でも対応は同じですよと話すのは坂野春彦所長71歳。繁忙期には窓口対応はもちろん、自らホーム乗り場に出て案内を行っています。以前は夏場の方が忙しかったのですが、近年は海外からのお客様が増える冬が一番の繁忙期。坂野所長は、海外の方から聞かれることは大体決まっているので、翻訳機や身振り手振りなどで対応するほか、英語堪能なスタッフがご案内します、とのこと。JR 小樽駅前にある小樽の顔として恥ずかしくないようなご案内を心がけているそうです。坂野所長はお客様からありがとうと声をかけてもらえる瞬間が嬉しいと笑顔を見せます。 おもてなしは一方通行ではなく、そうしたやりとりの関係性の中で自然と育まれていくものなのかもしれません。案内は当たり前なものではなく、ありがとうを忘れずにいたいものです。その気持ちによって、小樽のおもてなしが磨かれていきます。市民一人一人がおもてなし推進メンバーです。フリーライター、田口智子。次は、くっちゃんからです。後志市総合振興局は、2026年度から、北海道が新たに導入する法定外目的税、宿泊税を活用し、5つの事業を展開します。胆振総合振興局と共同で、ニセコ地域から民族共生象徴空間、ウポポイ、胆振管内、白老町などを結ぶバスツアーを実施するほか、後志管内のバス路線などを使ったモデル観光ルートの作成などに取り組み、広域観光のテコ入れを図ります。同は2026年度予算案で、宿泊税を財源に各振興局が取り組む地域観光振興事業費として2億8400万円を計上し、後志総合振興局には2300万円が配分されました。胆振との連携事業は、ニセコ地域から公共交通機関でアクセスしにくい白老、登別や洞爺湖などを回るバスツアーを行い、ニセコで長期滞在する外国人観光客が広域で観光できる環境を整えます。バスや JR など公共交通機関を使い、倶知安から洞爺湖方面や岩内、寿都方面への観光モデルルート作りも行います。羊蹄山を周回するサイクリングや、ニセコアンヌプリから岩内町の雷電海岸に抜ける参道、ニセコトレイルの観光情報の発信などにも取り組みます。後志総合振興局はまた、26年度の独自事業として予算総額2100万円で10の事業を行います。新規事業では脱炭素政策、ゼロカーボン北海道関連で振興局に設置した貨物コンテナの中に雪像、雪の蔵を作り、食品を保管して効果を検証します。担い手不足が課題の果樹栽培農家の生産性を高める事業や、羊蹄から松ブランドの確立に向けたプロモーション事業を実施。継続事業では、ニセコ地域のホテルなどで学生がおよそ1ヶ月就業体験する、後志グローカルインターンシップを実施するということです。次は余市からです。余市町の一般廃棄物最終処分場クリーンセンターの管理業務をする株式会社北後志第一清掃公社がクリーンセンター敷地内で町に無断で野菜を栽培、斉藤町長が北後志第一清掃公社に厳重注意していたことが分かりました。3日開会の町議会の一般質問でジャストミート・アタル氏が正しました。町によりますと、北後志第一清掃公社は、2年前、クリーンセンター管理棟北側におよそ200平方メートルの畑を造成しました。種などの資材は社長が自費で購入し、手作業で栽培してきたといいます。斉藤町長は2月28日、佐々木社長を役場に呼び厳重注意。佐々木社長は、町に無断で土地を使用し、造成時には従業員に重機で畑を起こす2時間の業務外作業をさせていたとして、人件費2時間分と重機の燃料代、土地使用料など合わせておよそ1万8800円の弁済を約束。二度と繰り返さないとの誓約書を提出しました。ジャストミート・アタル氏が2月24日に質問内容を通告したことから発覚しました。町の調査に佐々木社長は、 私が2年前から野菜を作り、福利厚生目的で従業員に配っていた。軽い気持ちでやってしまい申し訳ないと謝罪したということです。町議会はこのほか、余市の食を売り出す2026年度のガストロノミーツーリズム推進事業費6500万円の前倒しなど5億6800万円を追加し、総額144億7100万円とする25年度一般会計補正予算案を原案通り可決しました。会期は18日までです。4日も一般質問を続行します。次は古びらからです。尻部市総合振興局と旅行会社 JTB の一行4人が町内に伝わる民話蕎麦喰い地蔵の地蔵を祀る岩王寺で民話の紙芝居鑑賞と蕎麦打ち体験をしました。北海道が進める観光振興策の一つアドベンチャートラベル AT のメニュー発掘の一環です。アドベンチャートラベルはその土地の自然や食文化を含む異文化体験を地域の人々と触れ合い楽しむ旅行形態で、外国人旅行者にニーズがあります。一行は2月18日に訪れ、町地域おこし協力隊員の森雅人さんが制作し、自ら上演する紙芝居に見入った後、余市町の手打ちそば、鶴天章講師に、鉢の中で黙々と手を動かす水回しからそばを打ち始め、最後に打ち立てを食べました。尻部市総合振興局の宮田誠観光振興係長は、車庫丹札幌間のバス、高速車庫丹号が昨年11月末で廃止されたことに言及し、古びら車庫丹あたりへの観光客誘致のきっかけ作りができればと語りました。アドベンチャートラブルを6年担当する JTB 北海道事業部の若木夏美さんは、そば打ち体験ツアーは珍しくないが、民話と結びついたこの場所には魅力があると感想を話しました。町内のそば生産者や、紙芝居の際に水飴の代わりにたい焼きを配る若手事業者、町おこしに関わる町民スタッフらおよそ10人が会場を盛り上げたということです。次は肝別からです。第22回肝別クロスカントリーレースが2月22日、肝別小学校クロスカントリースキーコースで開かれました。中学男女の部門では、全国中学校スキー大会クロカン全中のクロスカントリー競技に出場した肝別中と倶知安中の選手が3位までに5人が入りました。肝別ジュニアクロスカントリースキー少年団講演会の主催です。尻部市管内の少年団によるシリーズ戦の一環で、尻部市管内や札幌などの小中学生らおよそ90人が出場しました。幼児から小学男女の学年別と中学など16部門に分かれ、フリー走法で 0.6 キロから5キロの起伏のあるコースを力走。応援する親らは、ラストだ、頑張れ、もう少しで追いつくぞと激励していました。中学男子5キロは優勝した肝別中2年の藤沢さんら黒缶全中選手が3位まで独占。女子3キロも黒缶全中に出場した肝別中3年の長岡さんが2年連続の優勝。肝別中2年、川辺さんが2位でした。長岡さんは気温が上がり水分が多い雪に苦労しましたが、地元の大会なので力まずに自分の滑りができましたと笑顔を見せていました。次は共和からです。共和町は3日、2026年度予算案を発表しました。一般会計は前年度当初比 50.8% 増の130億500万円で過去最高額となりました。28年4月の開校を目指す小中一貫の義務教育学校と 27年7月開業予定の道の駅かかしの里共和の整備事業がいずれも終盤を迎え、大幅な増額となりました。歳出は義務教育学校の建設費に26億400万円、道の駅の整備に28億6900万円を計上しました。このほか3カ年で計画している稲わらなどを用いたバイオコークス燃料の製造実証事業に1億500万円、有害鳥獣総合対策事業に3100万円を盛り込みました。成田町長は過去最高額の予算案について、将来を見据え必要な投資だと判断した。財源の確保に気を配りながら進めると話しました。次は鴨江内からです。鴨江内村は3日、2026年度予算案を発表しました。一般会計は前年度当初比 3.6% 減の22億7300万円、特別会計と公営企業会計を合わせた総額は 0.8% 減の27億1600万円となりました。主な事業では簡易水道事業で川白地区の排水管敷設替え事業に7700万円、鴨江内地区の排水管敷設替え事業に7500万円を計上。また、子育て世帯の移住促進や生活応援事業に960万円を計上しました。歳入は、損税が前年度当初比 0.6% 増の9400万円、地方交付税は前年度同額の10億8000万円と見込みます。次は赤井川からです。赤井川村は3日、2026年度予算案を発表しました。役場庁舎の大規模改修計画が白紙となったことなどを受け、一般会計は前年度当初比 26.0% 減の28億9100万円となりました。2つの特別会計との総額は 25.2% 減の29億7300万円。主な事業では物価高騰対策として3900万円を計上、村民1人当たり1万円分の商品券を配布するほか、一般世帯や事業者を対象に4月から翌年3月分の請求分について水道基本料金を減免するなどの支援事業を行います。4月開設の小中学生が放課後や夏休みなどに集まれる施設、子ども第三の居場所、通称村っ子ハウスの運営費に3100万円を計上しました。歳入は昨年11月に導入した法定外目的税、宿泊税の収入見込み4300万円を含め、損税は 14.9% 増の4億200万円、損債は 73.4% 減の2億1800万円ということです。次は人小樽発です。今日は東大協力団体のホテル宿泊支配人、里舘忠之さん、50歳です。小樽市宿津にある日和山灯台の協力団体に、第一管区海上保安本部から指定を受けたホテルノイシュロス小樽の宿泊支配人。まずは宿泊者を対象に、灯台内部や星空を見学するツアーを計画したい。ホテルは三方を海に囲まれており、国定公園内に位置する。日々恩恵を受けている海への恩返しや地域貢献のため指定を申請した。灯台は一生の思い出になるため、プロポーズや記念日の場として提供することを構想している。一般市民の見学も視野に入れる。日和山灯台が恋人の聖地になれば、と思い描く。人小樽発、里舘忠之さんでした。以上で3月4日水曜日の 小樽しりべし番を終わります。